さて、ここからの番組は NPO 法人延岡賢樹支え合いたいプレゼンツドンケンでございます。実は今年度4月からこのドンケンは10分間のコーナーから55分間のオリジナル番組になりました。
伸びました。
はい、いろいろと。
昇格ですね。
そうですね。いろいろとためになるお話をたくさんしていただいて、
おしゃべり多いから、
そうそう、していただきたいと思います。
まあ、達成次第でやります
からね。そうですね。はい、まあ、毎回熱い思いで、活動している隊員の皆さんにご出演いただいて、健康長寿の街づくりのための情報をね、はい、発信する番組でございます。で、今日のメンバーなんですが、
はい、
じゃあ先生、
ね、はい、まず支えたい隊長の佐藤慶三です。
はい
はい、はい、副隊長の中村です。
はい、
結構離れてますよ今日は。
そうですね。
はい、ソーシャルディスタンスって言うんですね。
この他にも今日はあのメンバーがね、あと、はい、
そうですね、
3人います。
はい、
ですが、入れ替わりで、
はい、
はい、
特会司会ですね、
ことと私と先生の間には、中村さんの間にはアクリル板が、はい、
ね、
はい、ありますので、うんうん、はい、
マスクした上にアクリル板がありますから、
はい、マスクで
ちょっと一人一人も離れて、はい、お届けしたいと思います。はい、
うんうん、なんか変な感じですけどね。
そうですよ ね、 ね、いつもならばここであのドンケンという元気な掛け声をつけるところなんですけれども、
はい、まあ、うんうん、非常事態だからね、
うん、そうですね、しょうがないです、はい、ということで、はい、今日は先月もちょっと拡大版でやったんですけれども、はいはい、まあ、コロナウイルスの、
はい、またまたコロナ、
はい、お話について、ね、まあ、いろいろとね、うん、はい、お届けしてまいりたいと思います。はいはい、じゃあ、まず先生からちょっと、
はい。
はい。
そうですね。もうまずちょっと暗いニュースが多いんですけども、うん、まあ、このドンケンではですね、はい、コロナなんかに負けないぞというような気持ち で、
う
ん、
でね、
まあ、いろいろね、
はい。
はい、まあ、あの、明るい気持ちでいくとですね、免疫の細胞も活性化されるので、
うん、
うん、当然ウイルスにも勝ちやすくなりますからね、
はい、
もう、ね、ウイルスに負けないようにっていう気持ちでやっていきたいと思います。はい。
はい。
はい。
どうでしょう、先生、今の状況というのは、ね。状況
はですね、はい。緊急事態宣言も出たりとか、
はい、
それは各都市圏でですね、感染者も新しく増えてます。で、ものすごい右肩上がりということですね。うん、で、まあ、何が問題かというとですね、まあ、今の東京がいつ頃延岡に来るかということを考えないといけないと。はい。で、今の東京がいつ頃、まあ、ニューヨークみたいになるかってことも考えないといけないと。
うん、
まあ、そうならないためにはどうすればいいかっていうことで、まあ、今日は、まあ、いろんな考えをですね、皆さんに聞いて、うん、まあ、できたらですね、大事なことはですね、知識なんですね。テレビでいろいろ、正しいこと、間違ったこと、いろいろ言ってますけども、
はい、
情報を正しく仕入れて、正しく行動すると。うん、いうのが非常に大事なので、まあ、今日は皆さんに分かりやすいようにいろんなことを説明しようかなというふうに考えます。はい、
だからもうあまりにも毎日毎日毎時間毎時間耳にする情報がありすぎて、
うんうん、
溢れすぎてて、なんかちょっと分かんなくなってきますよね。
まあ、どうすればいいかっていうことからですね。
うん、ですよね、うん。
今日の放送もでも、あれですよ、収録なんで。
そうですね。
また放送の時には、
また
新情報に
変
わってる。
まあ、数日だけでも、えらい変わりますからね。
は
い、まあ、それが感染症の怖さで、まあ、ネズミ算的に増えていくんですね。
あ、
まあ、大体このコロナウイルスが、1人から 1.5 人に移すということですから、はい、1.5 人から、まあ、多いときは2人ですよね。
うんうん、
そうすると、ちょうどネズミ算ですよね。2の倍数ずつ増えていくと。
ああ、なるほどね。
はい。ということは、もうものすごいカーブで増えてきますから、
うん、
はい。ある時までは少ないですよね。最初は2から4になって、4が8になって、8が16で、ちょろちょろし増えませんけど、途中から512から1024にポンポンっていって、
うん、
桁がトントントンって変わり始めたっていうのが今の時期ですね。
うん、
で特に東京が今そういう状況になって、
はいはいはい、
もう100人台超える新しい感染者がずっと出てると。
うん、
で、福岡が東京の2、3週間遅れた状態ということですね。
うん、
で、福岡でも、まあ、いわゆる紐がつかない患者さん、いわゆる感染源がわからない人が増えてきたと。うんうんうん、で、宮崎が、まあ、10人を超えて、おそらく2、3週間遅れて、福岡の後に、福岡の後を追っていくという状態だと。はい。まあ、現在、過去、未来ってことを考えると、
うん、
ずっと今、東京と福岡の後を追ってるのが宮崎県だというふうに思っていただいていいんじゃないかなと思いますね。ということは、うん、計算でいくと、4週間から6週間後が今の東京と同じような状況になりかねないっていうことなんですね。 そうですね。ね、だから怖いですよね。そうならないように、うん、みんな明るく元気に頑張らないといけない
ですね。負けないぞですよね。
ですね。うん、まあそのね、市民の方々もそうですけども、うんうん、まあ、医療関係者もですね、はい、まあ戦々恐々として頑張ってますしね、うん、まあ準備もいろいろ皆さん、医師会の方や県病院の方やですね、うん、それぞれの会計の先生方とか、みんな努力してるわけですね。うんうん、はい。まあそういう先生方とかにですね、ストレスがかからないようにせんといけないですね、中村さんね。
そうですね。はい、まあ僕はちなみに、以前、その、地域を守りましょうとかいう活動をしたり、
はい
はいはい、まさに新型インフルエンザの行動計画とかちょっと関わったりしたことがあるんですけど、うんうん、やっぱ怖いですよね。
うんうん、
で、今、まあ、真面目な話をすると、やっぱり医療者の方ってすごく最前線で今、されてて、うんうん、非常に怖いんじゃないかなという気がするんですね。
うんうん、
で今度のコロナウイルスって、まあ、本当に宇宙人が攻めてきたようなもんで、医療者の方っていうのはその、そうですね、衛生班で最前線戦ってる。だから我々みんなチームであるべきなんで、
う
ん、
そうですね。
だからきっとその、まあ、みんなで優しい気持ちになって、
そうです
ね、なんか聞くのはですね、クレームがあるとか東京あたりでそういう話を聞いたりいろいろするんですけど、うん、延岡では地域を守ろうとかやってきた延岡では、ぜひみんなで一緒になって、優しい気持ちを持って、
ね、
まあ、医療者だけじゃなくて、お店なんかでもいろいろクレームがあるみたいですけど、ね、うん、そういうことないように。う
ん、まあ、こういう時だからこそ、はい、
みんなで、
ね、ありがとうっていう気持ちで、明るくやりましょう。
はい、ねぎらいとか、
ね、ねぎらいの言葉で、
そういう、
正しい知識をちゃんと持ちつつ、
うん、
ね、
うん、そう。
まあ、明るい気持ちで。
そうです、明るい気持ち。いたずらに怖がらずに、ちゃんとやることをやれば、そんなに広がりもないようになると思いますよね。
はい、もうみんながチームになって、戦わないといけない時なんで。
いいですね。ワンチームというのが去年入りましたね。
もうちょっと古くなりつつありますけど、うんうんうん、そういう気持ちを忘れないで、
そうですね。
はい、これから、パニックにならないように。
さすが、中野さん、あったかいですね。
ちょっと、真面目な話をしてしまいました、今日は。
はい。
珍しく。
ですね。
私はいつまでも待ってると誰
ではここからはメンバー入れ替わります。
そうですね。ちゃんと感染しないように入れ替わりますね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。あ、自己紹介を。
そうですね。吉本さんしないといけないですね。
支え合いたい事務局長の吉本隆二です。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっぱり運動といえばですね、もう来てもらわないといけないからですね。
そうなんですよ。
ありがとうございます、毎度。
多分ですね、もう今から問題になるのは、まあ、自宅にいる時間が長くなるということが、まあ、予想されると。で、いろんな世代ね、高齢者だけじゃなくて、いろんな世代がやっぱり運動不足になると思うので、やっぱりここはプロに任せてですね、どんな運動とかどんなことを考えてやればいいかっていうのをちょっと吉本さんにお願いしたいんですけどね。
まずですね、運動をですね、2週間しないと、特に高齢者の人がですね、筋肉の4分の1を失うというふうに言われててですね。はい。まあ、本当にこう今、家の中でってなると、なかなか動かなくて、やっぱり椅子に座ってたり、寝たり、これを繰り返してる方がかなり多いと思うんですよね。
そ
うすると、本当に2週間ぐらいで、
そうですね、
まあ、本当、ボンと動
いてしまう。もう寝たきりになってしまう可能性もある
んですね。そうですね、その可能性もあるということ。まあ、若者でもですね、まあ、2週間運動しなかったら、元に戻すのに、まあ、その2週間の3倍は時間がかかるというふうに言われているので、やはり運動不足っていうところが非常にこう筋力を失うっていうところにつながってくるので、まあ、できるだけやはりこう運動を続けていくことが大事かなというところなんですよね。で、やっぱり一番落ちやすいのが足なんですね。特に太もものこの大腿四頭筋なんかは、はい、まあ、人間の体の中で一番筋量が多いになりまして、
そうですね、
やっぱり一番こう立ったり座ったりに一番使うところですので、そこが落ちることによって特に高齢者は、もう歩けなくなっていくと、
ね、みんながよく知ってる筋肉ですよね。
そうですね。
大体
知っとる筋。大体知っとる筋とか。
大体うまいですね。
何を言ってる
まあ、重いの膝を伸ばす筋肉ですね。
そうですね。
立ち上がるときに踏ん張る筋肉ですね。
はい。
なんかもう、簡単な運動としては、まあ、ゆっくりこう、椅子から立ち上がる。ゆっくり座る。このゆっくり
っていうところですね。それだけでも全然違うってことですね。
はい。なるほど、なるほど。
まあ、よくこう、肩幅ぐらいの足を開いて、で、立つとき、まあ、どちらかというと座るときなんですけど、立つときもゆっくり、1、2、3、4ぐらいで数えて立って、で、座るときも同じように4つ数えるぐらいなんですけど、座るときにはこの膝がつま先よりも前に出ないように、こう、お尻を後ろに突き出すようにしてですね、こうゆっくり座ると。
なるほど。
だから、そうすると、大体四頭筋がよく働くので、
じゃあ、できる方は、スクワットとかで。
そうです、そうです。
スクワット
と
か。若い方なんかはね、スクワット。
もうスクワットとか。あと、簡単なのが、その階段の上り下りとかですね。一段上って一段降りるとかでもいいですし、まあ、結構段差とか、あると思うので、そういったところで。
まあ、安全なところでね。
そうですね。
高齢の方は特にですけれども。
はい。まあ、そういうのもすごく、まあ、特に高齢者の方は、そういうのをやってもらえるといいかなと。まあ、
家の中でできること。
そうですね。はい、はい。
他にありますか？
そうですね。他にはですね、特にまあ、頭も使ってもらいたいのがあってですね、特に高齢者の方なんかは、そうなんですけど、まあ、よくね、コグニサイズっていうのもあってですね、まあ、簡単に言うと、こう、3の倍数で1からでですね、どんどん数えていって、3の倍数の時だけ手を叩くとか。
ああ、はい。
1、2、とかでね。
ああ、なるほど。
4、5、とかでね。
はいはいはいはい。
そこの倍数の時だけ手を叩いて言葉で言わないとか。でこれを足踏みをしながら、ずっと足踏みをしながらですね、1、2、ポンってね。4、5、ポンと。
あ、言っちゃいそうです
。6ってこう言いたくなるんですけど、言わないで、
手を叩いて。
その人が足踏みをしながらで、休みをしないで、ずっと足踏みしながら数えると。
はい。
上手にできないのがいいんですね。
そうなんですよ。
上手にできないのが頭が
ちょっとゲーム感覚で、ね、やれますよね、それだと。
なので、頭も使いながら、体も使うということで、非常にこう、まあ、認知症予防にももちろんつながるんですけど、結構若者でも、まあ私でもちょっと、とちるときがあるぐらいなので、まあそういうものをやったり、まあ100引く7億やりながら、こう、足踏みするのも嬉しいですけどね、まあ計算問題みたいな、そういうのも。
止まってしまいそうですね。
止まります。はい。まあそういうのも、すごくいい運動になりますしね。
子供さんどうですかね。
子供とそうですね、子供さんは、まあできれば本当は、まあ天気が良ければ外でですね、しっかりこう体を、まあ特に日中だったらですね、外に出ても大丈夫だと思うので
。縄跳び
で、外で縄跳びとかですね、まあ走ったりとかそういうのもいいと思うんですけれども、そうですね、まあ、 本当はラジオ体操でもいいんですけどね。
あ、確かにね、いい運動になりますもんね。
そうですね。そうですね。まあ、なかなかそうじゃなかったら、なんかよくテレビ番組でやるようなリズムでこう踊ったりするのもですね、いいし、
まあ、YouTube で。今 YouTube でね、結構そういうダンスとか体操とか、そうですね、あのそういう、こう筋トレじゃないですけど、はい、そういうのをありますもんね、上げてますよね。は
い、う
ん、
そうね、有名選手とかいっぱい出してますよね。
そういうのちょっと、こうね、なんか日替わりでやるとか。
そうですね。なんかもうタブレットでもこう見て、で、そういうのちょっとチャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。
ね、もうこれを機会に運動習慣を作ると。はい、はい。まあね、災い転じて福となすってのは大事ですね。
そうですよね。
そうですね。はい。やはりまあ、やっぱ筋力っていうところ、本当はあの、水分をとどめておくにもすごく大事なところなので、筋力がないと、筋の量がですね、なくなってくると、水分がとどめておけなくなるので、脱水をやっぱり起こしやすくなるので、この時期にやっぱり運動しないで、夏を迎えてしまうと、非常にこう脱水が多くなるかもしれませんので。で
ね、コロナになると熱が出ますから、熱だけでも脱水になりますから、当然それ大事なことなんですね。
高齢者の方なんか特にこう手足が冷たいとか、やっぱこう熱を上げれない、そういう方なんかもやっぱ筋量が少ないからっていうところがあるので、そういう筋力をやっぱ日頃からつけて、免疫をやっぱ高めとくっていうところも非常に重要かなと、
免疫を高めるっていうことは非常に今言われてますよね。そ
うですね。はい、ね、うん。まあ血流が良くなるっていうのも免疫を高めますから、運動は当然いいわけですよね。そうですよね。運動の筋肉を動かすことによって免疫を高めるような物質が筋肉からも出るんですよ。だから、運動ってね、馬鹿にしたもんじゃなくてですね。最近はビタミン D ってよく骨とかで関係しますよね。はいはい、これ実も免疫細胞を活性化するって働きを、はい、ね。運動すると当然ビタミン D が体の中に吸収されやすくなりますので、はいはい、まあ全て運動っていうのはもうコロナウイルス対策につながるんだろうというふうに思いますね。
はい、うん、はい、まあ、お金もあんまりかけなくてもできますから、やる気だけでですね。
そうですよね。
はい。ですね。
まあ、何でもいいので。
ま
あ、
そうですね。まあ、まずは一つでもいいので、いろいろやりすぎるとなかなか続かないので、はい、まあ、3日、4日やってみると。3日坊主にならないですね。まずはでも3日やったっていうところまでは。こうやってもらいたいなと。
ああ、そうですね。
その後続きますので。
まあ、3日ずつ3日坊主になればいいんですけどね。
そうですね。
ちょっと続きますね。
なるほど。
まあ、いろいろ新しいことを試してみるにはチャンスですね。
そうですね。
はい、そうですね。
はい。もうぜひ皆さんも体を動かして。
はい。
はい。まあ、もうコロナに負けないぞ。
そうそう、負けないぞ。
はい。はい。
やってほしいと思います。はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうも。
はい。
前に前にいつでも前に前に空の彼方僕らもっともっと飛べるよ。回り続けるこの世界動き出す過去今未来遥かな道のりここまで来れた晴れ渡るこの空に僕らは何を願うんだろう。明日への旅路は遠い地平線ちょっと入り組んだ道のりもあるけど強くほら強く思いは募る。今もこの空に描かれた夢なら捕まえるんだ。前に前に僕ら走り続けいつかたどり着くさ夢見てた場所へ。前に前にいつでも前に前に空の彼方僕らもっともっと飛べるよ。涙が消した夢の地図胸に秘めてる星の数弱音に手を振りどこまでも行く果てしないあの空の向こう誓ったあの日の約束に今こそ踏み出そう僕らを待ってるよ。どっちに進むのかわからない時には信じてただ信じて自分自身をもしも転んでも涙はもう見せない立ち上がるんだ。そばにそばに君が聞こえてるよいつか羽が生える足を止めないでそばにそばにいつでもそば
下に流されないよ僕たちは未来を捕まえに行くんだここにたくさん大切なものがあるから前を向いて前に前に僕ら走り続けいつかたどり着くさ夢見てた場所へ前に前にいつでも前に前に虎の彼方僕らもっともっと飛べるよ
今度は綺麗な女性がやってきましたね。
綺麗な女性が2人。
あ、そこまでしまいましたね。ちょっとちっちゃくならないといけない。
はい、はい、先生。
はい、単位の稲田弘子と言います。よろしくお願いします。
はい。さあ、ここからはですね、稲田先生の方から、はい、いろんな。
そうですね。今日はもう先生のエキスパートですからね、ここはですね。
はい。
まあよく言われるのは感染症に対しての抵抗力をつけるとかですね。うん、まあ免疫をつけるということで、うん、まあちょっとその辺をお話ししようかなと思います。
はい、はい、はい。よろしくお願いします。
うん、で、まあ免疫を、力をつけるということで、まあ腸を元気にするということですね。腸内細菌というふうによく言われてますけども、そういった意味では、そのためには、善玉菌と悪玉菌と、あと日和見菌というのがあるんですけども、その中で善玉菌を増やすといいということですので、はい、まあ、そのためには食物繊維とか、あとはまあぬるぬるした食べ物ですね、納豆とかオクラとか。
あ、そう、今納豆がなんかすごくいいとか言って、はいはい、結構皆さん、
はい、そうですね、食物繊維も入ってるし、ね、今入ってるしね、
はい、あとヨーグルトとかも結構
ね、ヨーグルトとかと、海藻とか、
海藻とかぬるぬる、
はい、まあ、そういったものは食べるといいというふうに言われてますし、
はい、
まあまあそんなにコロナということだけではないんですけど、まあ普段からよく言われているようにお魚を取りましょうとかですね、緑黄色野菜を取りましょうとか、普段よく言われていることをやはりきちんとする。ということはやはりすごく大事ですね。まあ、これという食事ではなくって、
バランスよく、
バランスよく食べるということがすごく大事になるかなと思います、
ね。
う
ん
う
ん、これだけはっていうのはダメなんですね。
そうですね。やっぱり、はい。
ねえ、でもなんかこう家にじっといると、お菓子とか非常になんか、普段よりも、口にしそうな気がします、
いいことを教えておきましょうか。
はい。
僕、最近気がついたんですけど、はい、マスクをずっとしてるとですね、うん、ダイエットになります。
え、そうなんですか？
うん、だってね、外さないと食えないからめんどくさいんですよ。
ああ、そういうことか。ああ、そうね、うんうん。いちいちこう外してっていうところでね。そうそうそう、
今度佐藤のマスクダイエットになりますよね。まあ、ちょっと冗談ですけどね。
なるほど。う
ん、まあ、コロナにね、流行ってもなんかいいことがないといけないからですね。
でもしっかりやっぱり、バランスのいい食事をするっていうことがもう基本ですね。
う
ん、
そうですね。
うん、
あとは睡眠なので、まあ、いい睡眠を取るためにやはり昼間、まあ、先ほど運動の話がありましたけども、やはり運動をして、ちょっと少し、まあ、疲れてじゃないんですけども、はいはい、まあ、そうするといい睡眠も取れますし、はい。
なるほど。
あとはやっぱり家の中にずっといたりするしと、あとはテレビでずっともうコロナ言ってるので、まあある意味こうストレスじゃないんですけど、
ですよね、
やっぱりちょっと精神的にこう参ったりもするので、やっぱりちょっと気分、まあ自分の趣味だったりとか、
うん
うん、まあこの際なんか自分の趣味を見つけてみるとかですね、
はいは
い、やっぱ時々まあ夕方でもいいですし、まあちょっと人がいないような時に散歩をするとかですね。はい、
うん。
あとはやっぱりそうです ね。
メンタルやられると免疫持ちますからね、確かに。
で、いつもちょっとテレビ見るともうコロナなので、うん、まあ例えばテレビももう時間を決めてですね、うん、もうそこだけ見るとかですね、
うんうんうん、
まあ、テレビいろいろチャンネル変えてもいつも割と同じ内容でこうやってるので、
内容的にはほとんどね
ずっと見てしまうんですけども、やっぱりそれずっと見てしまうんじゃなくて、やっぱりある程度時間を決めてこう見るとかですね、
なんかうちの母なんかこう映像を見て、はい、外国のそのイタリアとかの映像を見てやっぱ怖いっていうイメージが植え付けられてて、うんうん、夢に出てきたとかいうことを言うんですよ ね、
やっぱテレビとかラジオとか一方向なの です、ね、
ですよね、
結構それ残っちゃうんですよね。
あ、そっか、
うん、
正しい情報もちろんその、キャッチする意味で見る分はいいかもしれないけれども、ずっと見続けてしまうと結構ストレスになってくる、
頭の中がもうコロナばっかりになりますもんね、
はいはいはい、うん、
だからコロナに負けないためには、まあ、ね、情報整理をしないといけないと。うんですね。うん。さあ、確かに時間も大事ですしね。もう先生が言われるように、趣味を何か見つけるというのはね、いいかもしれないですね。ちなみに先生はどんな趣味を持たれる？
まあ、動いたりするの好きなんですけども、まあ今ちょっと走ったりしてます。ね、夕方に。
夕方に。一人で。
一人で。あとやっぱちょっとストレッチしたりとか。
それだけでもね、全然、さっきその吉本さんもおっしゃってましたけど、ね、うんうん、体を動かすっていうことを。
そうですね。まあ、基本中の基本ですけど、動かすのと食べるのっていうのを、やっぱバランスよくやるというのは、すごく大事ですね。
うそうですよね。まあ、こうやってあと、その生活の中で言うと、マスクをつけるっていうのも、もう、今皆さんね、ちゃんとやってらっしゃるとは思うんですよね。マスクがないから手作りマスクで対応したりとか。
やっぱ日本人すごいですよね。みんな、パッと見たら、おしゃれな手作りマスクがいっぱい出てる。
そうですよね。だからまあ、そういった点では、また、こう、マスクを作ってみたりとかいう。
そうですよね。
結構いらっしゃるし。
手縫いでも作れなくはないので。
そうみたいですね。なんか、手縫いで作ってる友達いました。
手作りマスクのコンテストもするといいかもしれないですね。マスクが問題か、つける人が問題かと思ってます。ねえ、僕みたいなのがつけるとマスクがちっちゃいとか言われますからね。
そうか。
そういうのも面白いかもしれないですね。皆さんが楽しめるようなことを、なんか、まあ、コロナ一辺倒で暗くなるよりは、そういうのも考えた方がいいでしょうね。
そうですよね。
はい。
手洗いとかもね、今、なんか、いろんな芸能人の方とか
も、ね、そうですよね。
手洗いの仕方とか。
ジャニーズがちょっと
やってましたりとかしてるんで。
はい。
割とその、リズムに合わせて、何けど、歌いながらとか、そういうのもね、まあ結構やってるんで、だいぶ定着して、もう手は洗いますよね、ものすごく。
今、
皆さんそうだと思うんですけど。洗ってますよね。
洗ってますね。
ただ、やっぱり、いろいろ、消毒液がないとか、ね、その辺でちょっと。
まあコロナに関しては、石鹸で十分効きますからね。
はい、はい、そういうお話でしたね。
この前ちょっと次亜塩素酸の話もしましたけど、石鹸水でも十分いくってことであれば、最近よく言われているのは、次亜塩素酸が一時期有名になりましたね、環境中の消毒。はい、今、手も環境中もですね、消毒として石鹸水使えっていう話もあってですね、1リッターの水に、食器用の洗剤ですね、あれを 5cc か
10cc。食器用の洗剤でいいんですか？
うん、食器用の洗剤、5cc か 10cc の中性洗剤入れて、はい、その消毒にも、それから手洗いにもどっちも使っちゃったらいいんじゃないかっていうふうな話もあるんですね。まあ、環境中はやっぱ次亜塩素酸がいいんですけど、はい、もうそれだと、あんまり手が痛まずにですね、使えますからですね。はい。まあ、もうそれだと特殊なものがいらないんで。
そうですよね。はいはい、まあ、先生、消毒とかどうされてるんですか？
まあ、手洗いは、まあ、石鹸で、はい、やってますね。
あと、いろんな、なんかこう、家の中のものとかの消毒とか。
消毒は今してないですね。
僕、次亜塩素酸で一応してますけど、やっぱどうしても匂いが残るんですよ。で、めんどくさいんですよ。で、石鹸だったら、まあ、わーって一応拭いた後に、石鹸水の、タオルで拭いて、その後水拭きすれば、もう全然飲むものが残らないんで、まあ、このウイルスは石鹸に弱いという特徴があるので、まあ、それも使ってみると価値はあるんじゃないかなと思うんですね。
まあ、どうしてもこう手に入らないという時には、
そうです。まあ、石鹸だったら絶対ありますからね。
大丈夫ですね。
普段より掃除は一生懸命やってはいるんです
けど
ね。
いや、手洗いもともと綺麗なのがいいんですよ。うちみたいな、丸くしか拭くとこないですね。
ありがとうございます。まあそういうことで、まあ生活の中でもこう、ちょっと規則正しい生活をしながら、なんかね、いろんな精神面もそうですけれども、食事の面も気をつけていただきたいということです。はい、ありがとうございます。
がむしゃらに駆け抜けた日々、苦しみは勝ち合った君、無駄な汗涙一滴もない、目と目が合うその瞬間、交わす言葉さえいらない、心通わせる僕らの鼓動のピーチ、いつもパーフェクト、とてつもなく高い壁乗り越えたり壊したり、信じて進むことが全て、
続いてのメンバーです。
さあ
今日は入れ替わり
ですね。
今日楽しみなメンバーがやってきましたね。何が出てくるか。たまてまずこうみたいなところがありますね、はい。はい。じゃあ次のコーナーは、どっちがどっちっていうですね。いろいろ質問コーナーですね。
自己紹介
しないといけないですね。
はい。大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、ここはですね、コロナ対策クイズ。
ですね。
ということで、どっちがどっちというね。はい。
分かってるようで分かってないことが多いんでですね。うん、今日はちょっとその中からいくつか知っとってもらいたいことをちょっと質問にしました、ね。
はい。じゃあお願いします。
はい。まず一つ目ですね。
はい。
はい。コロナやっつけるためとかですね、うん、コロナにかからないためによく、フィルターを使ったりしますよね。
フィルター。
はい。はい、この高性能のウイルス除去フィルターって今いっぱい出てますけども、
はい、
それをフル回転するのと、
はい、
窓を1時間に1回5分間、開けて換気するのと、どっちが、ウイルスを減らすことができると思いますか？
換気です。
すぐできましたね。はい。フィルター高いんですけど、窓開けた方がよっぽど希釈するんですね。
あ、
はい。ウイルスっていうのは、まあ、ふわふわっと漂ってるので、うん、その大きな空間の中の空気をずっと吸収して、ヘパフィルターを回すのはものすごく時間かかるんですね。その間に感染してしまう可能性があるので、窓を開けるとですね、かなりのスピードで空気が入れ替わります。
はい、
はい。例えばこの部屋だったらもう窓2箇所開ければ、もう30秒ぐらい1回来るって感じます。
で、
まずもう、ね、5分開けとけば、もうほとんどウイルスはいなくなると思いますので、はい。そういう意味ではすごく大事ですね。
1時間に1回でいいんですか？ 1
時間に
1回ぐらいでいいんですか？
そうですね。まあ大体1時間に1回5分開けるとかなりいいというふうに言われてますね。
あ、5分でいいんですか？
5分でいいです。はい。5分でかなり、1箇所開けるよりも2箇所、空気が回りやすいように2箇所開けていただけるとより効果が高い。
そうですよね。もう随分もう暖かくなってきたので、そんなに苦でもないですね。
そうですね。うんうんうん。ちょうどいい時期になってきましたね。
そうですね。う
ん、花粉は飛んでるかもしれませんけど、まあまあ、それは我慢してウイルスに負けないようにですね。
そうですね。
うんうんうん。
じゃあもう換気本当にね、大事ですので。
もう安くて済みますからですね。
うん、窓を開けましょう、
体を動かす運動にもなりますんでね。
はい。
はい。ぜひそうやってください。
はい。じゃあ続いてです。
はい。次行きましょう。じゃあ次はですね。
はい。
はい。ですね、マスクの話ですね。
はい、
はい。マスクには、表と裏がある。
はい。
はい。表と裏はない。どっちでしょう？
ある。
表と裏は、ある。
あるある。
ある。
あるですね。
なんか、紐の、
紐、そうそうそう。
これが内側にあるのか、外側にあるの。なんかね、どっちにも、してる人がいるね。
そうですね。
内側。
はい。正確に言うとですね、ひだひだがありますよね。
ひだひだがあります。
一番上のひだの下に、二番目の下。二番目のひだの下に三番目の下。まあ、どういう意味かというと、上からウイルスが落ちてきますので、ひだの上に溜まってしまうといけないんですよ。
あ、
うん、だから普通は上からひだひだがこうあるんですね。ところがまあ最近売ってるマスクはそうじゃないのもいっぱいあるので、下の方にアウトって書いてあるが外。はい。
書いてあります。
書いてあるのがあります。はい。書いてある。はい。それでも分かんないときには紐がついてる位置。で、どう見てもどっちか分かんないのが時々あるんですね。それはもう作ってる会社によって違うんで。で、なんでこんなことを言うかとですね。
はい。
表と裏を最初につけてて一回外しますよね。
はいはい。
その後、
逆に。
分かんなくなっちゃって逆につけるんですよ。で、逆につけるとウイルスがいっぱい口と鼻にくっついちゃいますから。うん。で、本当はね、最初から裏につけてても、そのままずっと裏つけてれば問題ないんですけど、不足は、どっちかっていう方向性はないのでね。 まあ、何するかといったら、まあ、子供さんとかがよく間違えるんですよ。お水飲んだりとか、給食食べてるうちに、どっちが表でどっちが裏か分かんなくなっちゃうと。
ああ、そう
か。はい。で、不織布の場合はですね、よかったら、まあ、一箇所、印をつけるといいです。
なんかシールとかでもいいですね。
そう、シールとか、ね。そういうのつけると、もうそこが外側に来るようにっていうふうな形をすると、まあ、今度は外した時が分かんなくなります。あ、分かるようになりますね。
分かる
ようになりますね。分かるようになりますね。ぜひそれをやっていただきたい。
印をつける。
印をつける。すごく大です。で、あと、こう、よくですね、マスクを置いたりするときに、どっち用でか分かんないですね。
置き方も、なんかあるんでしょ？
で、その置き方もですね、まあ、変に置くと、今度は変なとこ傷ついちゃうので、例えば、A4 の紙の上に置いて、半分に折っちゃってですね。
A4 の紙。
で、そうすると、もう完全に表裏が分かった状態で置いてやりますので、で、ポッチを見て次外すときには、表側に触らないようにしてこうってつけるとですね、間違いがないですね。だからそういうふうに中に挟むとかですね。そういうのが大事になりますね。
そっか、はい、つけるだけじゃね、外すことがあるので、
そう、外して再もう一回つけるときは実は一番危ないですね。
はい、
で、本当は新しいマスクあれば新しいマスク付け替えればいいんですけど、それが今少ないからですね。まあ、そういう方法をちょっと皆さんいろいろ考えてみていただければと。
まあ、ちょっと子供さん気をつけてほしいですね。
はい、まあ、学校の先生にもこの前ちょっといろいろお話をしたんですけど、ぜひそれは気をつけてほしいなというふうに思います。
表裏です。
置くときにですよね。こっちの表を下にしておいた方がいいってことじゃなくですか、
ね、まあ、そっちの方が浮いてきにくいです。ただ、下に置いている部分がくっつきますので、そこにはウイルスが混雑しますから、必ずそこは拭かないといけない。ただ、めんどくさないのが、紙に挟んでおくと、紙そのまま丸めて捨てて、袋の中に入れればいいので、
う
ん、割とそれ楽ですね。僕結構折りたたみの A4 の紙の中にパチッと挟んでおいてっていうのをやってますね。はい、はい。
なるほど。
はい。
はあ、そっかそっか。
次行きましょうかね。
はい。
はい。
じゃあ次。
次はですね。
はい。
38度の熱が出ました。頭痛と咳があります。
はい。
ですね。はい。この時にですね、すぐに病院を受診する。
ここですよね。
はい。そうか、自宅で寝ておく。どっちがいいですかね。
そりゃ、2番ですね。
自宅で寝ておくね。まあ、これ、
今の状況でっていうことでしょ。
今の状況では何が大事かというとですね、特に延岡は、もう、病院少ないです。で、病院の先生も年を取ってる先生が結構多いと。だ宮崎市内と比べてやっぱ延岡は圧倒的に医療崩壊に陥りやすいということを考えると、まあ、病院受診をね、できる限りしなくて済むならしないというのが、大事なんじゃないかと思うんですね。ちょっとコロナウイルスかもしれんから不安だから受診しようというのが、実は病院にはね、体が弱い人がいっぱいいますので、そういう人でもしコロナだったら、もうその子が崩壊しますからですね。クリニックも崩壊して、いろんな大きな病院も全部ダメになってしまうと、医療人材がなくなってくるのが一番怖いんですね。そうすると亡くなる方が増えるので、まあ、とりあえず熱が出たら、まあ、風邪が一番多いですね。普通の風邪が多いので、その場合は病院に受診する前に、まあ、風邪薬飲んだりとかですね。で、様子をちょっと見ると。で、なかなか熱が下がらんとか、ものすごく体がきついとか、咳がひどいとか、いう時は、じゃあどうしましょう、その時は。
その時は、一応電話をします
ね。そうですね。はい、もう、例えば、かかりつけの病院の先生はよく自分のこと分かってるから、あなたはもともと肺がちょっと気管支炎があるから、これぐらい熱が出るかもしれないから、じゃあこういう薬をあげますよ。じゃあちょっと病院に他の患者さんがいない時間帯でこの時間に来てくださいよ、とかいうふうに言われるんですね。だから、かかりつけ医の先生がおられたら、まずそこに出ます。
そこが一番、はい、聞きやすいのは聞きやすいですよね。かかりつけの先生っていうのはね。
もう今はちょっといろんな、新しいこのコロナウイルスに対して処置ができてですね。例えば慢性的にずっと同じ薬もらってたら、その薬をですね、まぁ、ちょっとコロナウイルスでちょっとこの心配だからとかいうときに、病院に電話してですね、処方してもらうとかいうこともできるようになりましたもんね。で、少し長めに処方することもできますしね。
じゃそこはちょっと相談して。
ぜひ、かかりつけの先生に相談してください。でそれでも分かんないとき、ものすごく体きてたまらないと、決してすぐ救急車呼ばないようにしてください。そのときには発熱とかですね、その帰国者外来の相談センターというのがありますので、そこに連絡してみてどうしましょうかと、 はい。で、そこで相談した方が、じゃあちょっと病院行った方がいいんだったら、うん、まあコロナウイルス可能性があるんだったらここに行ってくださいよとか、いやこれコロナウイルスはないと思うからかかりつけの誰々先生に行ってくださいよというふうに、そこに答えていただけると思いますもんね。うん。うん、だから何段階かこう相談するところを考えながら、うん、自分の中で整理していただければというふうに思いますね、
はい。うん。じゃあ、熱が出たからといって、うん、すぐにもう受診、今の時期はもうちょっと控えるということですね。
そうですね。まあもう、通常の時期と違って、もう今やっぱ、お医者さんを含めた医療を守るっていうのがすごく大事なんでですね。
はい。
大体ですね、もう今コロナウイルスで感染したとしても軽症の場合は、大体7日間ぐらいでですね、熱が1回上がって、それからもう下がるんですね。
うん、
だからそういう人が大体全体の 80% ぐらいいます。うん、だから、まあ逆、極論に言えばですね、かかってても、うん、まあ普通にしてれば治る場合が多いんですね。
うん、
で、どうしても心配だったらもう解熱剤飲んだりとか、風邪薬飲んだりとかして、あとしっかり水分を取って休んでるというのがすごく大事になります。で、悪くなるタイプの人は、そのまま家にいて、息が苦しくなる。それからものすごく全身が、きつい、全身倦怠感ですね、うんうん。こういう症状が出てるときには、やはり主治医の先生と相談した方がいいので、うんうん、かかりつけ医に電話すると。
うんうん、
はい。そこが一つの分かり目ですね。
うん、
はい。まあ、目安としては、インフルエンザにかかったとき体がむちゃくちゃきついですよね。
うん、
きつさが倍ぐらいきついときはコロナかもしれないと。
倍ぐらいきつい。
はいはいはい。東京でコロナにかかった人とちょっと話したことあるんですけど、うん、寝返り打つのもきついというぐらいのものすごいきつさだと。はい。だから、まあ、普通の風邪のひどい症状が出てきたときは、やっぱりちょっと注意しないといけないですね。はい。で、あと、基礎疾患ある人ですね。例えば、膠原病だとか、リウマチだとかですね、心臓病があるとか、腎臓病があるような人の場合には、かかりつけの先生がちゃんと分かってますので、どうしましょうかって悩んだら、すぐ連絡してください。で、それで聞いて、どうするかを考えるっていうのが一番いいんじゃないかなと。
ちょっと状態を見て、皆さん、冷静に、
判断すると。
判断をしていただきたいと思います。
はい。
はい。というわけで、皆さんどうだったでしょうかね。コロナ対策クイズ、どっちが、
どっち
でした、
うん。いいですね、こういうのね。
はい。
気が狂いそう。
ここからは再び稲田先生に。
そうですね。はい、幸せな時間また帰ってきましたね。
両手に花ね。
ね、いいね。はい。
はい、ではですね、はい、ここから教えて慶三先生ということで、はい、はい、ちょっと質問を先生にしたいと思いますけど、うん、
はい、はい、
お願いします。
じゃあまずはですね、新型コロナウイルスのワクチンですね。
はい、はい、はい。
今どの程度までこう行ってるのかっていうのをちょっと知りたいんですけど、うんうん、はい。
今ですね、オーストラリアとかアメリカで、実は、ある程度抗原性が高いものが分離されて、で、ワクチンができる可能性があるところまで行ってます。まあ、簡単に言えば動物実験でちゃんと効くかどうかというところを今確かめている段階ですね、うん。通常そこまで普通は1年かかるんですよ。それが3ヶ月でやりましたので、すげえなと思ってます。はい。だからかなりスピードは速くいってるんですけども、うん、まあ、それから先の問題は動物で効いて、それが今度は人間でも効いて、うん、なおかつ副作用がないというところまで確認しないといけないので、うん、まあ、そこでまあ、普通はそういうことをやるときには、まあ、薬害の問題とかを含めていろんなことをチェックしないといけないんですね。
うんうん、
で、そのシステムを今できるだけ早くしようって言ってるので、うん、まあ、普通だと1年から1年半かかるんですけど、うん、そこにですね、それがもしかすると、まあ、全世界的に早く臨床試験をして、早く使えるようになる可能性はあるかもしれないですね。
うん、
まあ、早くて半年、長かったら1年半、ちょっとどれぐらいなのかわかりませんけどね。
わからないんだ。
はい、はい。まあ、ウイルスの中のタンパク質のスパイクが出てるんですね。うん、トゲトゲが出てるそのスパイクに対する、それを抗原として作って、ワクチンを作ろうという形で、うん、まあ、もう、今世界中のワクチンのシステムがそれを頑張って作ってますので、
うん、
はい、まあ、そういう意味ではもしかしたら早くできるかもしれない。
できるかもしれない。
はい、はい、はい。はい。交互期待値ですね。はい。
あと、それから、アビガンっていうお薬があると思うんですけど、
はい、今ちょっとね、話題になってますけど、
はいはい、じゃあ、コロナウイルスってどんなふうな形で効くんですかね、うんうんうん。
はい。コロナウイルスっていうのは RNA ウイルスっていうウイルスで、我々の細胞の中に感染して、中で、その RNA っていうウイルスが、RNA っていうのが増えていくんですね。その、まあ、体の中でウイルスがこう増えるところを一番元から抑えてくれる。はい。そういう、まあ、お薬なんですね。だから、細胞の中に入ってく、効くお薬なので、まあ、ちょっと、副作用のことも心配なんですけども、杏林大学の新しいデータが出ましてですね、うん、コロナウイルスの感染の、まあ、呼吸器の障害が出てくるぐらいの、かなり早期な例に使うとですね、うん、劇的に効いたっていう報告が出てるんですね。
うん、
まあ、それで、まあ、世界中の人たちが、まあ、このアビガンという薬をですね、自分たちも使わせてくれということで、世界中で臨床試験が行われるようになります。そうすると、これが効くって話になるとですね、いわゆる重症化した患者さんには効きが悪いかもしれませんけど、早期の患者さんに使うことによって、かなり感染拡大が収まるかもしれないということで、はい、もう、もしかしたら希望の薬というふうに言われてですね、これ日本初の薬ですからね。はいはいはい。富山と、それから富士フィルムが作ってる薬なんですね。
はいはい、
うん。だから日本は、まあ、それで胸を張ってですね、うん、薬を配ることができるんじゃないかっていうふうに言われてますね。はい。
希望の薬。
うんうん、
そ
うですね。まあ、妊婦さんに対して使うときだけちょっと注意しないといけないんですけどね。奇形が起こる可能性、細胞の中で反応するような薬なので、そういうとこが起こる可能性があるということで、まあ今までは妊婦さんに使うっていうのはなかなか難しかったのでね。はい。ただ普通の人に使うことに関してはあんまり副作用が出てないというのは分かってますので、
うんうん、
はい。まあ、そういう意味では、まあ今から臨床試験が進んできて、もうすでにインフルエンザでは使えるということが分かっているお薬なので、
はい、
もうそういう意味ではもう、コロナウイルスに対して効くか効かないかということが出れば、
う
んうんうん、ドーンと広がる可能性がある。はい。もう楽しみにしてますね。
いつ頃分かりそうですか？
ですね、もうすでに中国でもやってますし、日本でももう臨床試験が2月の20日ぐらいからもういろんな方に、入ってます。だから、うまくいけば4月中にはかなりデータが出てきて、そのデータを元に世界中でいろんなことをすると。はい。で、まあ、安倍さんも言ってますけど、もう世界中にそれを欲しがってるところにみんな配って、もう一気にもう臨床試験をしようということになってますので、まあ、もうみんな、データがすぐ出てくるんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。はい。はい、次をお願いします。
あと、それから、まあ、症状として味覚症状とか、あと、匂いがわからないということが出てくるんです、
はいはいはい、
なんでそういった症状が出るんですか、
は
い、
話題になりましたね。話
し
ましたね。
ね、
からね。はい。実は、まあ、今の時期ね、可能性としては、まあ、コロナウイルス以外のウイルス感染症でも起こることがあります。
うん、
それから、あと、花粉症でも起こることがあるんですね。味覚障害。で、これは、鼻とか喉とかにある細胞が、まあ、壊れると、
うんうん。
ウイルス感染して、そこが障害を受ける。 もしくは、匂いを感じる物質とか、それから、匂いを感じる神経とかですね、そういうところに障害が起こると、味覚とか、嗅覚を感じない、うん、まあ要するに匂いがわからない、それから、味もわからないっていうのが続くことがあると、うん、で他のやつはですね、実は花粉症とか、それからインフルエンザとかアデノウイルスとかいろんなのが起こるんですけど、だいたい1週間ぐらいで収まるんですよね。だから熱があって風邪が治ってくると自然と止まるんですけども、このコロナウイルスはのコロナウイルス得意な症状じゃないんですけど、長く続くと。
長く続くときは気をつけた方がいい、
そうですね。だから1ヶ月以上続く人も結構いるみたいです。はい、うん、ただですね、うん、その症状だけの時はウイルス量はあんま多くないんだそうですよ、
うんうん
うん、でコロナウイルスで感染して味覚嗅覚味と匂いが分からなくてなっても、うんうん、そのままの状態であればもうほとんど人にうつす可能性も低く、まあ、家でゆっくりされてると重症化しないと、
うん、
で途中で息が苦しいとか体がきついとか、うんうん、そういう症状が出た時はやっぱり病院を受診するかどうか決めるというのが必要になっていると、うんうん、はい、もう話題になっちゃってですね、耳鼻科の病院とかにみんながわーって言っちゃって今大変なことになってるので、はい、その症状だけでは悪くなることはないので、経過を見て熱が出てきたりとか、それから体がものすごくきついとか息が苦しいとか出た時に病院を受診すると、その時もできたら病院行く病院に電話してから行っていただければと、はい、それがすごく大事なんでですね、はい、耳鼻科が今パニックになってますので、ぜひ、はい、安易に病院を受診しないようにしていただければ。
そうですよね。はい、ちょっと今日は一番こうなんか言いたいところかな。
そうですね。もう医療崩壊をさせないのがすごく大事だと思いますね。
はい。
はい。
ということで、まあ、教えて慶三先生、質問に答えていただきました。
はい。
ま
あ、
今日はいろんなね、
お
話を、ちょっとメンバー入れ替わりになったんですけれども。
そうですね。コロナ対策ですからね、これもね。皆さん、見習っていただければ。
けれども。
はい。
では今日の締め。
はい。そうですね。はい。緊急事態宣言というのが出ましたね。
はい。
はい。緊急事態宣言とかけてですね、うん、野球でですね、9回裏満塁で打席が回ってきた、まあ、あんまりバッティングが得意でない打者と解くと。ちょっとややこしいですね。はい。何でしょう、答えは。
難しいよね。
難しいですよね。うん。昔、達川選手とか得意だったんですけどね。
達川選手を
知らない。
その心は、
その心はですね、はい、支給30万円すぐ支給してほしいと。デッドボールですね。ちょっと難しいですね。
ちょっと、レベルが高かったですね。
あ、考えるのもコロナウイルス対策ということですね。
はい、頭も使ってください、はい、ということでお後がよろしいようで、今日のドンケンの今回のドンケンの番組は以上ですが、最後に先生から一言お願いします、
はい、コロナウイルスに負けないように、うん、一番大事なのは明るく過ごすことだと思いますので、うん、皆さんぜひ明るく、それからあったかい気持ちで皆さん見守っていただければと思います、
はい、
はい、以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来月5月の15日に放送します。
はい、
以上、ドンケンでした。